緊張園芸のガーデニングラジオ。この番組は緊張園芸株式会社の提供でお送りします。この時間は皆さんのガーデニングのお悩みに、ガーデンドクターの牛ちゃんこと緊張園芸株式会社マーケティング部普及チームリーダーの牛迫雅秀さんがお答えくださいます。ご一緒してくださるのはサンダグリーンネット代表の辰賀明子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
そして進行役は門垣敏子です。一気に春が来ましたね。
そうですね、
辰賀さんね、
本当にびっくりしました。フラワーまで来たら桜が咲いてましたから、
そうですね、はい、収録しているのが3月30日という、ちょっといつもよりも桜早いですよね。
早いですね、ちらほら咲くっていうなら分かるんですけど、
一気に来ました。
しっかり咲いてるのを見てきたんで、
そうですね、
思いましたね。
だからこれからガーデニングをしていらっしゃる方々は嬉しいし、お忙しいしということですね。
そうですね、
でもう少しで4月に入っていきますけども、どうでしょうかね。
はい、もうね、先週あたりから一気に暖かくなって、もう庭にいてても、もうなんか植物の芽吹きの勢いが、もうその前の週とはもう見違えるほど。
やっぱりそうなんですね、
で今出てるものって全部新芽なので、もう本当にデリケートでね、触ると本当に柔らかくて、これがね、病気とか虫にとってはごちそうなんじゃないかなっていう気がしますね。
そうなんですね、柔らかくて美味しそうなんですね。
門垣さんよくおっしゃいますけれども、
サラダにできそうな気がします。
そうなんですね、でやっぱり私たちもどのぐらいしっかりこう地面の中でじっとしてた子たちが、芽吹きとして上がってくるかなっていうのが気になるので、もう日に何度もなんか地面の中見ながらうろうろしてるんですよね。そうするとやっぱり、虫は目につきますけど、まだ今のところね、病気は出てないけれども、もう4月になればどんどん出てくると思うので、そのあたりを、分かりやすく、代表的な虫であったり病気であったりというところのお話から、牛迫さんに今日お話ね、聞かせていただけるかなって思いますけど、
待ちに待ったお庭が、そういうちっちゃな虫さんで台無しになるってこともあるわけですよね。
もちろんね、病気とか虫とかを、いるなと思ってほったらかしにしておくと、バラなんかだったら半分ぐらい芽吹き、花が減ってしまうということ
なんですか、
ことあるので、
今が大事な時期。
そうですね、ぼんやりしてたらダメですね。
じゃあもう早速お話を、していただきたいと思います。では牛迫さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
お世話になります、
お世話様です。
もう今日ね、なんかどんなテーマがいいのかなってお話の中から、牛迫さんの方で特にアブラムシうどんこ病っていうお話をいいんじゃないかなって言ってくださったので、まずもうやっぱりね、アブラムシ、もう以前にもね、なんか私、よく分かんなくて牛迫さんにバイカウツギの葉っぱがくしゃくしゃになってるのをね、写真を撮って、これ何でしょう、
ちょっとくるっと丸くなってね、
でしたね、では中にちっちゃいけどアブラムシ一匹いませんかっておっしゃったんでね、中をめくって一生懸命探すと、本当に小さいのが一つだけいたんですよ。
それでそんなに葉っぱがこうくちゅくちゅってなるんですか。
縮れてますよね。
ショックですよね。
それぐらいちっちゃいのがね、でもそれって目に見えなかったんです、私には。ね、普通はあれですよね、新芽の方に大量に発生してから皆さん見つかるん
ですね。そうですよね、
塊でいるんですか、
だからそのなんだろう、こうちょっとでも早く見つけるっていうのは大事ですよね。
そうですね、で、アブラムシが出る、今回ね、ちょっとそのアブラムシとかうどんこ病っていう話をしたのが、実は虫とか病気ってやっぱ冬の寒い間っていうのは、じーっとして、姿を見せないんですが、どこかでこう暖かく、だんだん暖かくなってきて、どこかの時点でわっと目につくようになるわけなんですけれども、それの一番初め、
そうですね、
一番最初に目につくのが大体アブラムシ、虫だったらアブラムシ、病気だとうどんこ病、なのでちょっと今回のテーマに挙げてみたんですね。
分かりやすいお話としては、一番皆さんが敏感に、いるっていう、そうですよね、
虫が出たっていうサインが大体アブラムシになりまして、実はこれ桜の、ソメイヨシノありますよね、これのね、開花と実はリンクしてまして、 はい、で我々園芸業界のものはですね、この桜が咲く時期イコールもアブラムシが出る時期だなってもう頭の中で思ってるんですね。
というとまさしく今ですね、
うん、そうなんです。なのであのいろんな虫いるんですが、一番春先一番最初に出るのってこのアブラムシ、桜の咲くタイミングに合わせてボツボツ出始めてくるというイメージですね。
そのアブラムシはどんないたずらをするんですか？
うん、まずアブラムシ、どんな虫かというと、はい、セミの仲間なんですね、実はね、
はい、
セミの仲間、カメムシとかもそうなんですが、カメムシ目というですね、
はい、
仲間になりまして、口があのセミの顔って見たことありますかね？
はい、あります
かね、はい、セミってね、口があのストローになってるんですけれども、はい、あのプスッと木に刺してチューッと汁を吸うあのアブラムシもですね、口がストロー状になってまして、植物にストローを刺して、はい、まあ、植物の栄養をチューチュー吸うような虫なんですね、
はい、
なので、まあ、一匹一匹は小さいんですが、これが群れでたくさんいると、まあね、大変なことになってしまうと。
そうですね、
栄養吸われて植物弱っちゃうと。
大事な栄養分を、人間といったら血液を吸われるようなものですね。
あ、そういう感じですね。で、まあ、当然それで植物が弱るというのも一次被害としてはあるんですが、あのアブラムシの厄介なところって二次被害が多岐にわたることなんですね、
はい、
あの具体的に言うとですね、アブラムシって栄養を、植物から栄養を吸うと、ですね、アミノ酸は自分の栄養として取り込むんですが、はい、糖分は捨てちゃうんですね。
あ、はい、
で、あの汁ばっかり捨てますので、排泄物って、まあ、言ってみればおしっこみたいな感じなんですが、はい、
そうですね、
濃縮された糖が排泄されるので、はい、まあ、要は甘い、濃い甘い、ベタッとしたものが葉っぱにくっつきます、
はい、
そうするとですね、甘いのでまずそこに、ね、アリが寄ってきちゃうんですね。
はい、
でよくあの木の上にアリがこう登ってると、はい、まあ、我々なんか見てると、あ、この行った先にアブラムシがいるのかなっていうのが思い当たるんですが、
そういう流れがあるんですか。
そうですね。でさらにはですね、そのベタッとしたところにカビが生えちゃうことがありまして、
はい、
よくあの我々もすす病という言い方をするんですが、すす病菌っていうね、あの黒いすすみたいなカビがそのベタッとしたところに生えます。で、あのこれ自体は植物をあの寄生しているわけではないので、直接的なダメージがあるわけではないんですが、葉っぱの上がもう真っ黒いすすで覆われたようになってしまうので、ま
あ、
いわゆる葉っぱのこう光合成が阻害されてしまう。
あ、そうですね。
なので結果として生育にも悪くなっちゃうというのがあります。
そうですね、
はい、でさらにですね、先ほどの辰香さんおっしゃったバイカウツギでしたっけ、
はいはいはい、
ね、葉っぱを 丸めちゃうという、これもね、アブラムシの仕業なんですが、まだ葉っぱが小さいうちにあの栄養を吸い取られると、その吸い取られた部分だけ成長しなくて、吸われてないところは成長しちゃうので、ああ葉っぱがそれでぐるんと巻いちゃうんですね。
あ、引きずれちゃうんですね、うん、
なのでそういう被害もありますし、あとはですね、あのウイルス病というですね、
はい、
ちょっと特殊な病気を媒介する、あの蚊がマラリアという病気を媒介するように、運び屋になっちゃうんですね。アブラムシがウイルスを運んでいろんな植物に移しちゃうってことも二次被害としてはあります。
じゃあ本当にあの形が、その葉っぱがどのこうのだけじゃなくて、今伺うともうその植物の生命そのものを、
そうですね、生育にあの悪影響を、ね、あの及ぼすようなことがちょっと間接的にもあるということですね。
ありました。もう初心者にとってはこういうことを伺うと、うわ、今のうちにやっとかなきゃっていうのがすごく切羽詰まってきますね。
幸いなことに、あのアブラムシ自体はそんなに強い虫ではないので、
はい、
あの退治はすごい簡単なんですね。
あ、そのあたりも今日はね、聞かせていただけるということで、うん、あの普段されてらっしゃるタスカさんはどんな風に、
はい、私はやらないですけどね、手で通るっていう人結構いますよね。
そうですね、あの数少ない時はね、手でキンキンってこう落としちゃったりしてもいいかもしれないですね。
簡単に潰れますからね。
そうなんですか、
いくら手袋してても私嫌ですけどね。
あの人には害はないんですか？
あ、そうですね、人には直接害はありませんので、はい、もう潰しちゃってもいいですし、うん、はい、
よかったです、
はい、
でもね、やっぱり大量にいると全部手で取ると
無理ですもん ね、まあ、
なかなかね、
そうですね、はい、
まあ、でベタベタしますしね、
殺虫剤とかね、ありますし、
そうですね、
はい、あとね、アブラムシの厄介なところが、 あの単位生殖といったの1匹で増えることができるんですね。
そう
なんだ。そう、普通あのね、あのオスメスいて、ね、交尾して卵で増えるんですが、はい、アブラムシはねもう、まあ、言ってみればあの基本的にいるアブラムシって全部メスなんですが、メスさえ、メスがもう文字通り1匹いれば、まあ、次の子供を産んで、だいたい1回 の、 あの子供を産む数が10匹ぐらいなんで、
すごいですね。
でそれがまたね1週間ぐらいで親虫になって、次の10匹を産むので、
もう
だいたい1週間に、10倍
すごいですね。
なんで1ヶ月が、4週間ですから、だいたい1匹いると1ヶ月後には1万匹になっちゃうみたいな、そういう計算ですね。
だから固まっているんですね。
そういうことですね。とにかく繁殖力がすごいので、まあ、一匹一匹は弱いんですが、いつまで経ってもいなくならないみたいな、ね、ことが起きてますね。
弱点は何かぜひ知りたいので対処法
いやでも生態を知るってすごい大事ですね。そうでしたか。
うどんこ病はいかがでしょうか。今日もおっしゃって、
うどんこ、
話していただける。
うどんこ病はね、あのこの病気もね、いわゆる雨水で伝播するようなものの場合は梅雨時に多くなるんでね、黒星病とか、あ、ね、はい、疫病とかね、なんですが、うどんこ病ってあの、まあ、葉っぱの上に白いもさもさっとしたのがつく病気なんですけれども、あ、はい、まあ、見た目がうどんこ、まあ、小麦粉をまぶしたように見えるので、はい、うどんこ病と言うんですが、病原菌の本体が葉っぱの上で胞子を、菌糸を伸ばして、で胞子を飛ばして増えていくんですね。で胞子を飛ばすので、 あまりこうジメジメ雨が多いとあまり飛ばすことができなくて、あのカラッと晴れてる日の方が飛ばしやすいんですけれども、一方であのカビってあの水分がないと伸びないので、あのカラッと晴れすぎちゃってても伸びないんですね。でそんな時にあの春先、ちょうど今ぐらいの時期って日中がカラッとしてても夜結構気温が寒くなって、で夜露が葉っぱに溜まるんですね。そうするとその夜露で伸びて、で昼間カラッとしてると胞子を飛ばして、実はね今ぐらいの時期、あの春先とか秋口の日中天気が良くて、で夜ちょっと気温が下がるような時期は、うどんこ病のねベストなタイミングなんですね。
そんな心地いい時期なんですね。
一番伸び盛りの時期なんで、 なのでこの時期、あのまず病気の走りとしてはこのうどんこ病が出ると、ああまた病気の季節が来たなという、やっぱり一つの指針になってるんですね。
じゃあ本当に今典型的なアブラムシとうどんこ病のこの時期に、
そうなんです、
退治をしておけば、
そうですね、その後の栽培がかなり楽になるかなというところありますね。
は
い、
じゃあもうぜひその解決策をね、
うん、
ぜひ教えていただけますか。
そうですね。で、あの、まあ、あの虫の場合は殺虫剤、はい、病気の場合は殺菌剤っていうね、あ、はい、あの薬剤があるんですが、もう虫も病気、うどんこ病もアブラムシも大体同じタイミングで出るので、まあ、両方殺虫剤、殺菌剤でやっつけたいなと思った時に、なんと殺虫殺菌剤というですね、この虫と病気に効く成分がもう一緒になったものが発売されておりまして。
そうなんですね。
はい、で例えば当社です と、はい、代表的なものですとベニカ X ファインスプレーというですね、
化学薬剤、
ベニカ X ファイン、
ファイン、
ファインスプレー、
スプレー、
はい、はい、でこれはですね、もう化学薬剤でもうバッチリ効く殺虫殺菌剤になっております。
はい、
はい、なので草花とかですね、あと農薬のちゃんと登録もありますので、野菜でも、まあ、使えるんですが、家庭園芸的には多分草花とか庭木で使ってる方が多いんじゃないでしょうかね。
そうですね、一番使いやすいですよね。
はい、そうですよ ね、 あのお庭のね、あ、そうそう、タツカさんのね、あのお庭のメンテナンスなんかも多分こういったものが、
もうこれ手元になかったら、ね、やっぱりあの買い置きしておく方がいい、はい、絶対ね、
もう常
常備薬みたいな感じですね。
そうですね、ベニカ X ファインスプレー、
スプレー、はい、
使い方のコツとかあるんですか。
コツはですね、コツと言われると、まあ、もう巻いといていただくんですけども一応効き目が残る成分が入ってますので、はい、あの今言いました通り、その例えばソメイヨシノの桜が、まあ、咲き始めるかなっていう時期に、アブラムシ、うどんこ病、まだ姿は 見せない、まだちょっとしか出てこないっていう時期であっても、あらかじめ撒いておく、まあ、予防的に先に、先にこう撒いておくというのがいいと思いますね。
予防で撒いていいわけですね。
そうですね、効き目が、まあ、大体1ヶ月ぐらい効果持続しますので、
1ヶ月ほど、
はい、その間守ってくれるというイメージですね。はい、
そうなんですね、はい、秒数とかはもう本当何も知らないので教えていただきたいですけど週ぐらいですかね。
あの、ね、エアゾールじゃなくてスプレー式なので、あ、霧吹きのようにね、ポンプでプシュッシュッシュッって感じ、
はい、そうですね、はい、あとね、その巻く時も、あのポイントとしては、あの、まんべんなく巻くっていうのがポイントなんですね、
はい、
特にあの病原菌の場合は、もう目で見えないぐらい本体ってちっちゃいので、あの薬剤がちゃんとかかってるかどうかって正直目で追っかけることができないので、まあ、ここに病気がいるぞという気持ちで巻くわけなんですが、その時にあの散布ムラ、あの隙間があると、まあ、要は隙間があるところって薬剤がかかってないわけですから、結局効き目が半減しちゃうんですね。なので、まあ、我々よく刃先からたっぷり滴り落ちるぐらいもうたっぷり巻いてくださいと言うんですが、
す
はい、もうとにかく葉っぱがこうびしゃびしゃに濡れるぐらい、であとは葉っぱの表だけじゃなくて裏側もとにかくまんべんなく巻くっていうのがポイントです。
裏側を忘れそうですね、
はいはい、裏側がねこれ結構重要で、やっぱアブラムシなんかはね、あの、隠れてますんで葉っぱの裏側、ね、はい、こういうところも重要になります。
そうなんですね、
はい
はい、じゃあもうこれで、あの、先ほどご紹介いただいたアブラムシうどんこ病の初期の段階での予防とですか、対治も含めていけそうでしょうか。
いけちゃいますね、はい、
このスプレー式のものというのはもう容器自体が
簡易なんでね、ね、あの、あれなんでしょう、そのスプレーの容器の中に殺虫剤と殺菌剤と、あの、必要なもの全部入ってるんですね。
そうですね、全部入ってます、はい、
でも、まあ、あの、少々終わり高なんです。
そうですね、
今ね、あの、あの、これね、あの、今滴るようにっておっしゃったけど、ついもったいなくて、
そうですね、
そうですよね、
農薬の場合、あの、一般的にあの希釈剤といって、あの、原液のものが売ってて、水で割って、大きい噴霧器でね、巻くものが多いので、それをもうあらかじめメーカーの方で薄めて、そのまま使えますよってしたのがスプレー剤になっております。
じゃあもう、あの、お庭が大きくってあちこちに巻きたいっていう人の全体を巻きたい方は、
その場合は、あの、原液で殺虫剤とか殺菌剤売ってるものがありますので、それをあの手元で、まあ、混ぜて、で水で薄めて、まあ、肩掛けの噴霧器とかでね、10リットル20リットルの大きいのがありますので、そういうのでシュシュッと巻いていただくというのがいいと思いますね、
そう、薄める時の注意点などはいかがでしょう。
あ、注意点としましてはですね、水にこう薬剤を規定の倍率で薄めるんですが、その時にですね、あの、転着剤というものがございまして、
転着剤
これをね、必ず入れていただきたいんですね。
これはどういう作用をするものなんですか。
これは一言で言うと、糊の役割をするというものでして、まあ、葉っぱとか虫に薬剤がピタッとくっつくように入れるもので、まあ、中身はですね、あの、石鹸とか洗剤の、あの、ブクブクする界面活性剤ですね、こういう、これを転着剤として利用してるんですが、あの、要は、こういう薬剤って、あの、水で薄めるときの倍率ってよく、あの、1000倍とか2000倍とか、
ね、はい、
で薄めるんですが、例えば1000倍っていうと、水で1000倍に薄めるとですね、99.99% 水なんですね。
はい、
0.001% が薬剤の成分、まあ、言ってみればほぼ水なんですね。
そうですね。
でこれを、あの、霧吹きで葉っぱに水を巻いたことのある方だと、あの、パッとイメージしやすいんですが、実は葉っぱ、植物の葉っぱって水を弾く性質がありまして、例えば、あの、ワックスみたいな層でつるんつるんの葉っぱとかですね、あとは細かい繊毛が生えていて水を弾く場合もあるんですが、いずれにしても植物って葉っぱが葉っぱに水が残らないように、ちゃんと弾く性質
があります。もともとそういう生態なんですね。
そうですね、なのでそのまま普通に薬剤を水で薄めただけですと、まあ、せっかくの成分が全部葉っぱに弾かれちゃいます。
そうですね、
なのでこれがペタッとくっつくように、その糊の役割を果たすような薬剤で、転着剤というのがありまして、まあ、当社でも、あの、ダインという名前の転着剤があるんですが、
ダイン、
はい、そうですね、これをね、あの、もう数滴でいいんですけれども、あの、散布液に混ぜて使っていただくと効き目がきちんと発揮できると
そうですか、はいはい、でこの噴霧器、これはやっぱりちゃんとしたものを用意しないといけないですね。
あ、そうですね、噴霧器も、はい、ホームセンターさんとか園芸専門店さんでちゃんと園芸用の噴霧器が販売されておりますので、まあ、そういったものでもいいですし、あとはまあそうですね、ハンドスプレー、まあ、本当の霧吹きみたいなものでも少量であれば、
はい、
そういうものでもいいと思います。
あ、霧吹きのようなものでも大丈夫ですか？
でも大丈夫です。例えばバケツでその散布液を作って、はい、でそれを霧吹きに小分けに入れて、
はい、
でシュシュッと巻いていただくというのでもいいと思います。
残った薬剤といいますか、その薄めたものは、
はいはいはい、
どうしたらいい
ですか？そうですね、これがねちょっとポイントがありまして、
はい、
通常ハンドスプレーになっている製品の場合は、中にも粘着剤の成分も入ってますし、
はい、
あとは、日持ちがするように安定剤なんかも入ってるんですが、
はい、
単に水で薄めただけですと、うん、やっぱり成分が安定しないので、どんどん分解していっちゃうんですね。なので基本的には、ね、その作ったその日に使い切り、
うん、
これが、ね、ポイントになりますので、
使い切り、
ね、
そうなんです。でそれはどうすればいいですか、残ったものは使い
切り。なのでできればその日のうちに使い切れるぐらい、まあ、こんぐらい巻くかなっていう量をぴったりで作っていただきたいんですが、もし仮に余っちゃった場合もですね、2度巻き3度巻きしちゃって大丈夫なので、
さっきおっしゃったように滴るようにって
、はい、滴るように、とにかくもう隙間がないようにたっぷり巻くというのがポイントなので、
はい、
まあ、その日のうちに1回で終わらせないで、もう1回ぐらい巻いとこうかと、
時間ちょっと空けて、
はい、そんな感じでその日のうちにもう1回巻き切ってしまうっていうのもいいと思います。
達子さんはこういう手間をずっと惜しまずにしてらして、
やっぱりなんていうんですかね、今のその何リットルもっていうと、これ全部使い切れるかなっていうのがあるのでね、はい、最近いろんな噴霧器があって、今おっしゃったように、はい、10リットルとかそういうのって、はい、電動式になってますよね。だから、コード引っ張ってくるのもあれば、充電式もありますし、ね、であとは加圧式って言って、少量だと、ポンプみたいなんで圧をかけて、で、
はいはい、
握りさえしっかり持てばふわっと出るっていうタイプありますよね。
田畑でプロの方がしてらっしゃる、見たことあるんですけど、
はい、大きいのだけじゃなくて、その噴霧器自体もその液の入る容器にサイズがいろいろ、
いろいろと、
はい、なので普通によくなんだろう、アイロンかけるときなんかの、
はい、ね、
海食物の霧吹き、
はい、
あれは本当にね、量も少ないですし、逆にあれシュシュなくなるのでやると結構疲れるので、
手の方が、
はい、それよりは1リットルぐらい入るサイズで加圧してシューッとかける方が楽かと思いますけどね。
牛迫さん、
はい、
これお庭全体に巻きたいと思って今のお話いただきましたけど、うんうん、逆にかけちゃいけないものがもしあれば最後にちょっと教えていただきたいです。
かけちゃいけないものっていう、
お庭の植物だったら大丈夫ですか？
もうその今の話でほぼ水ですもんね。
そうですね。
そうですね。本当本当。
あとはですね、まあ、庭木とかだったらまああれなんですけど、野菜とかですかね。
あ、そうですね。
野菜なんかの場合は、ちゃんとの、こういう園芸薬剤といえども、ちゃんと農薬登録といってですね、
はい、
国の、登録を受けたものになってまして、野菜の場合この作物この野菜で使えますよというですね、登録がないものに撒いちゃうと野菜食べれなくなっちゃいますので、
あ、そっか、はい、
そういうのは、ね、気をつけていただいたらいいと思いますね。
そうですね、はい、だからお庭にねポタジェって言って、野菜も一緒に作ってらっしゃる方なんかは、はい、少し気を使ってらっしゃると思いますけども、
そうですね、で家庭園芸用の薬剤の場合は、まあ、ここもちゃんと便利なのがありまして、
はい、
天然系の例えば植物油とか水飴の成分を使ったもので、
はい、
野菜全般何でも大丈夫ですよっていうそういう殺虫殺菌剤もありますので、
はい、
当社ですとベニカナチュラルスプレーというのが、
はい、ベニカナチュラルスプレーですね、
はい、ベニカナチュラルスプレー、はいはい、こういったものであれば野菜全般、
はい、
いつでも何回巻いても大丈夫ですよみたいなものもありますので、
はい、これ便利なんですよ、
うん、
私もね野菜なんか作らないんです、お庭では、
はい、
でもねやっぱりパセリの苗は買ってきて、
はい、
で鉢にたくさんこう植えておくと
本当に重宝するんですけど、あれなんていう虫ですかね、吉坂さん。黒い虫好きますよね。
え、パセリ？
パセリ。
え、あの芋虫みたいなやつ。
そうそうそう。なんか半日ぐらいで裸になっちゃって、丸坊主になって
しまう。それは悲しいですね。
すごい虫たかることありますよね。あれちっちゃいのを見つけた時に、今のナチュラルスプレー、うん、シュッとかけておいたら、あれ翌日だったらもう全然大丈夫ですよね。
もう収穫は全然いつでも大丈夫です、
うん、そうなんですね、はい、いろいろあの安全で便利なものもあるわけです
ね。そうそうそう、そこはちゃんとね、うん、考えておりますので、
ありがとうございます、はい、では最後にリスナーさんにメッセージお願いします。
あ、はい、そうですね、あのだんだんだんだん暖かくなってきて、もうこれから春ね、あの園芸シーズン突入いたしますので、ぜひですね、あの皆さん、あのお店でも、ね、いろんな花苗とか野菜苗とかね、たくさん並ぶと思いますので、ぜひぜひお気に入りのものを見つけていただいてですね、育てていただきたいなと思います。でその時にもし虫病気ちょっと気になるなという時には、緊張園芸の薬剤思い出していただければと思います。
はい、今日は、3つほどいろいろ教えていただきました、はい、ベニカ X ファインスプレー、はい、それからナチュラルなのがベニカナチュラルスプレー、はい、それから、このなんて粘着剤っていうの
がね、
はい、ダイインというね、ご紹介いただきました、はい、ありがとうございました、はい、また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お話をお伺いしましたのは、ガーデンドクターの牛ちゃんこと緊張園芸株式会社マーケティング部普及チームリーダーの牛坂正秀さんでした。
今の伺っているとなかなかきちっとしたことを、はい、あのかけることで最初の段階
で、ね、
あの嫌な虫もそれから菌もやっつけることができるということですね、はい、
そうですね、あのさっき そのアブラムシの生態、はい、ああいうのを伺っていると、いつなぜやらなきゃいけないのかというのがすごく分かりやすかったですね。
10倍10倍でどんどん増えていくという、はい、
もうね、集団でいるんですよ。あ、意味が分かりました、初めて。なんで集まってくるのかなと思ったら、そうじゃなくてそこで増えてるんですよね。
そうですね。
びっくりしました。
また1週間後にまたそれの10倍、どんだけ増えていくんだという、ね、少子化問題全然関係ないですね。
すごいです ね、パートナーいなくてもいいんですもんね。
そうなんですよ。なんとまあ虫さんの世界は
すごいですね。
あの今伺った中でもう少しこう、はい、実際に使ってらっしゃる達香さんからのアドバイスがありましたらお願いします、
は
い、
あの今言ってたね、その、ベニカ X ファインスプレーとか、はい、あのナチュラルスプレーとかっていうのは、はい、あのホームセンター行ったら本当に結構大きめのボトルで、あの先にノズルがついていて、霧吹きのように
使いやすく、
はい、あの霧状のお薬が出てきて、とても使いやすいんですけれども、はい、お値段はだいぶ高いんです。
あ、
ね、ただしやっぱりあの、あ、虫がいる、あ、病気が出てると思った時に、うん、手元にあってすぐに使えるっていうことは、うん、とっても大事です。
もうさっきのね、はい、あの1週間で10倍で
買っていくと、はい、あ、買い物に行って買ってこなきゃって言ってる場合じゃないので、あの目の前にあるものをすぐに、うん、あの駆除するために、うん、あの何て言うんですかね、
頓服みたいな感じですね。
そうですね、あの、まずすぐにやろうっていう時のために、はい、あの必ず持ってた方がいいと思うので、うん、これは予防ではないんですけれども、はい、早めに準備をしておいた方がいいものかなと思います、はい、であとはそのかけなきゃいけない、はい、例えばバラをお庭の中に何十本も植えてらっしゃるとか、庭木がちょっと多いとか、あるいはその風通しがあまり良くないので、うちは割と病気出やすいんだよなみたいな風に感じてらっしゃる方は、
お庭全体にかけなきゃいけないから、
はい、あのそんなポンプ式では間に合わないので、希釈をして、あの自分で薬剤を作って噴霧をする。もしやってらっしゃらなかったら、一度挑戦してみはったら、
それはどのぐらいの大きさの瓶で売ってるんですか、ね、薬剤は。
薬剤自体は、あのお値段は、こっちのスプレーとあんま変わらないぐらいなんですが、はい、要するに、濃縮原液ですから、はいはい、これを1000倍
1000
倍ということは ですから1リットルに対して 1cc なの で、
ちょっとで、ね、
小さな瓶であっても1回につき 1cc ずつしか使わないので、い、はい、とっても長持ちするんです ですね、はい、ただあのこの希釈の倍率っていうのは、うん、高濃植物だったら1000倍、これだったら500倍みたいな風に決まりがあるんですね、はい、でこれはやっぱりきちっと守った方がいい。
もう守らなかった、は
い、なんかね、あの農薬だっていうふうに思うと、なるべく薄めに使いたいなみたいな風な感覚って、素人の感覚として、
効果あるだろうと
ありますよね、で何回かかける方がいいかななんて思うんですけど、はい、あの何回もかける手間を かけるよりは1回できちんとした希釈を守って、たっぷりかけるっていうのが一番大事ですね。
あ、つまりそういうふうな何回に分けるとしても、うん、
はい、
あの最初の努力は実らないんですか、その薄かったら。
あ、そうですね、やっぱりあの効果っていうものは、あの例えばね、緊張さんって緊張さん の、 あの研究室できちんとやっぱり、はい、
そっかそっか、
はい、でやっぱり国の認可も受けて、
ね、
あっていう、
てい、はい、
なので私たちの想像の中でこんな風にしちゃいいんじゃないかなっていう
浅はかなことを
考えないで書いてある通りやる、
はい、
じゃあどこに書いてあるのかなんですよね、うん、でその濃縮の薬剤っていうのは箱に入っているものと瓶のままで売ってるものとあります、はい、で箱に入っているものは中に必ず、うん、あの小さく折りたたんだ、うん、広げると小さな文字がびっしり書いてある、はい、取扱説明書のような紙が入ってるんですね、はい、でそこに表があって、例えばバラとか菊ととかっていう花の咲く植物だったら何倍、お野菜だったら何倍とかっていうふうに書いてあるので、その倍率を守るということですね、はい、でもう一つは瓶だったらじゃあそれどこに書いてあるのっていうと、うん、あのぐるっと瓶の外側に巻いてある紙あるんですが、うん、
ラベルが貼ってある、
はい、ラベル、あの端っこねちょっとねあのめくれるようになっていて、それめくるとあの長くなるんです、ね、
折りたたんだ
折りたたんではなくて何重にも巻いてある状態なんです。
わ、巻き紙みたいになって
るんです。そうなんです、そうなんです。だからくるくるっと伸ばすとその裏にその表がついてます。でそこにまたどういう植物だったら何倍ということが詳しく書いてあるので、はいはい、それをやっぱり見て、で、まあ、自分どこの庭木だったらもう千倍だなって思うんだったら、もうあの一時ね見なくてもいいですけれども、あのそれは希釈はやっぱり守った方がいいと思います。で、先ほどの糊の役割をする粘着剤、
はいはい、
これがなぜ大事なのかというとね、牛坂さんもあのお話しくださいましたけれども、はい、やっぱりあの、葉っぱにの上に乗っかってるワックスであったりとか、
夜露がみんな丸くなってるのがその証拠ですよね。
そうなんですよ、そういうことですよ、ね、あのスプレーした時にね、あのイメージできますよねっておっしゃってましたけれども、あんな感じですよね。
あれだったら全然染み込まないから何の役にも立たないわけ
です
から。
そうですね。でやっぱりこう薬が葉っぱの植物の葉っぱをこう覆うという、ね、そうですね、はい、きちんと乗るということが大事ということですね。でそうでなければ流れてしまうということと、雨が降ったらもうそれ台無しですし、
です、ね、
はい、なのでやっぱり粘着剤は必要かなということですね。
はい、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんもこれからせっかく暖かくってお花の、あのお花がいっぱい咲いてくれると、うん、ワクワクしてるときにええってならないためにも、
そうです、本当に今出てるシーンでは ね、本当に柔らかくて、あのもう病気、うどんこ病なんて本当にあの粉まぶしたようになるんですけど、あ、
はい、
あのなかなかじゃあ お薬かけたらそれ以上広がらないけれども、うん、それがあの洗い流してきれいになるわけではないので、あのちょっと出たなと思ったらもうすぐに広がらないようにしなきゃいけないっていう意味では、あの遅れを取ってはいけないです、
ね、今のこの時期、
はい、観察が大事です。ソメイヨ
シノの開花とイコールだっておっしゃった、はい、これがもうキーワードですね、
はい、そうですね、あとはもう庭の植物よく観察することですね、
そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、そして、グリーンネットさんの動きとして今日はどんなお話がありますか。
はい、はい、もういよいよ、ね、オープンガーデンの準備がもう
そうですね、5月ですからね、
はいはい、この週の週末、
はい、
4日の土曜日からガイドマップの販売を開始します、
はい、あ、配信の時にはもうすでに、
あ、そうですね、
はい、
そういうことですね、
はい、販売が始まっております。
そのために今今日やっと好評にな
る、すごい素敵なのがお手元に
あります、はい、っていうかまだ今はね、あの印刷した原稿のまんまで、
綺麗ですね、
あの裏真っ白なんですけれどもね、はい、あのこの状態ですが、これで、構成をして、
はい、
あの全部もうチェックが終わったんで考慮ということで、はい、あの多分午後から印刷に入ってくださってると思います。
そうです、はい、これは、ホームページからでもお買い求めできるというお話でしたね。
そうですね、はい、いつもあの、はい、お求めいただいております、
はい、皆さん楽しみされていらっしゃいますから、はい、いよいよこれが出てくるということはもう本当に春本番も間近だということですね、
はい、
ありがとうございました。 金鳥園芸のガーデニングラジオをお送りしてまいりました。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクター牛ちゃんこと牛迫雅秀さんがお答えくださいます。皆さんからのお悩み質問などお待ちしております。ご一緒してくださったのはサンダグリーンネットの代表の達香さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組は金鳥園芸株式会社の提供でお送りしました。次回の配信は5月5日を予定しております。次回もぜひお楽しみに。